チョイス775公開生放送スペシャルということで始まりました。こんにちは、 FM マイズル七子パーソナリティのムジカマキーナです。この時間は七子チャットラジオクールチョイス775公開生放送スペシャルを東マイズルショッピングセンターラポールからお送りします。今日はいつもの七子チャットラジオの特別番組ということでお送りいたします。2015年、世界のすべての国が参加する形で2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として世界の平均温度上昇を2度未満にする、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイス、皆さん一度は耳にされたことがあると思います。このクールチョイスとは、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しましょうという目標を達成するため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用やライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンです。この賢い選択というのがクールチョイスということなんですね。 FM マイズルでは毎月テーマに沿ってクールチョイスの情報発信を行っています。さて今日はカーシェアリングの普及促進についてお伝えします。ここからの放送はショッピングセンターラポールの提供でお送りします。さてそれでは今日のクールチョイスゲストをご紹介いたしましょう。シング&アクト株式会社舞鶴市SDGs 推進プロジェクトマネージングディレクター、コワーケーションビレッジ舞鶴の管理者としてご活躍中の佐久間康介さんです。どうぞ佐久間さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ佐久間さんということで、はい、たくさんの肩書きというか、はい、所属といいますか、はい、ご紹介させていただきましたが佐久間さんの自己紹介ここでちょっと皆さんにお願いしていいですか。
はい、はい、私2019年に舞鶴に、はい、住まいを構えましてですね、はい、当時は大阪と舞鶴を行ったり来たりする、生活をしておりました。
はい、
で最近はもう京都北部にもう家をもう構えてしまってですね、今京丹波から、嫁妻の実家がある京丹波から舞鶴に通ってます。
はい、
なんで平日はもうずっと舞鶴で仕事をして、土日は京丹波で、まあ、農業をしたり、してるような生活をしています。
はい、
で仕事としてはコワーケーションビレッジ舞鶴という赤レンガパークの、はい、売店がある棟の2階にあります、なんてね、共同オフィスといいますか、
はい、
なんか社会人の人とか学生の人たちが仕事とか勉強をするしに来るところの管理運営をしています。
なるほど。そのコワーケーションビレッジっていうね、こう皆さんが集ってコミュニケーションが取れたり、その先ほどおっしゃってみたいな勉強ができたり、
はい、
Wi-Fi も完備で環境がすごく整っている場所でいいなというふうに思います。
ありがとうございます。
利用者の方はどうでしょう、増えて
きました。そうですね、僕が来た時2年前はもう利用者数はゼロだったんですけれども、はい、今は新型コロナウイルスの影響、ちょっとこう前休館日があったので前後を除くと、だいたい月に延べ500100人ぐらい利用していただいているような状況
です。たくさんのご利用があるんですね。はい、さあそういったその活躍中の佐久間さんなんですが、今日は佐久間さんに、ね、まあ、SDGs 推進プロジェクトにもいらっしゃるという中で、今日のクールチョイスのテーマ、
はい、
カーシェアリングの普及促進ということで、今日は佐久間さんにお話をお伺いしたいと思いますけれども、はい、どうでしょうね、リスナーの皆さんもこのカーシェアリングっていうの、はい、この言葉ご存知だったのかな。私もまあ聞いたことはあるけれども、なんとなくこんな感じぐらいなので、そのあたり佐久間さんちょっとお話しいただけませんでしょうか。
はい、そうですね、カーシェアリングっていうのも、まあ、どちらかというと最近広まってきた考え方で、まあ、レンタカーと、まあ、ほぼほぼニアリーイコール近いかなと私は考えています。
はい、
その違いというのは、レンタカーの違いというのは、 借りる時間の長さによって、はい、料金がちょっとこう違いますよっていうのがイメージと多分してしやすいかなと思っています、うん、はい、レンタカーだと、店舗に行って受付の人とおしゃべりをして何時間借ります、免許証を渡して車の傷をチェックして、借りますっていう流れなんですけれども、カーシェアは例えば、駐車場に、置いてある車にカードをピッとかざすだけで、分単位で、借りることができるっていう、そういう仕組みになります。
かなりなんかお手軽な感じがしますよね。
そうです、そうです、そうです、うん、
でこのカーシェアリング気になるのがやはりこの舞鶴でどのぐらい利用ができるのかなってところなんですけど、
はい、そうですね、今、私が確認できているところで、タイムズ、いろいろタイムズとかトヨタシェアとか、オリックスカーシェアとかいろいろあるんですけれども、今のところまだしっかりとカーシェアリングとして、機能しているのは、タイムズカーレンタルでカーシェアだけです。でそれが共済病院の駐車場と東前鶴ですね、
はい、
あと商店街の中の5畳の立体駐車場の中と、はい、あと西前鶴のタイムズの駐車場の3カ所にあるような状態です、
はい、で西前鶴も駅前の、ね、
そうです
ね、タイムズにあるようなんですけれども、まあ、そちらまで、まあ、自分が出向いてその発行されている登録したカードをかざして借りていく、はい、っていうことなので、お店の人との会話もせずにそこでなんか書いたりっていう契約もなしに気軽に借りれる。
そうですね、なのでイメージとしてはレンタカーが例えば旅行行った時とかなんかちょっとこう一日中使いたいとかそういう時に使うものがレンタカーで、
はい、
カーシェアはどちらか日常使いに使っていける車っていうようなそういうイメージです。
なるほど。私実際見たことがあるんですけども、はい、まあ、ご夫婦そしてお子さんが小さなお子さんがお二人いらっしゃるご家庭で、でお車がないと、車を所有していないんですけども、子どもさんの幼稚園の送迎は自転車でされている、チャイルドシートのついた自転車で送迎されているんですけどね、雨の日に、そのカーシェアを使って送迎されてたんですよ。そういった使い方のイメージでしょうか。
そうですね、はい、もう普段は車持たない、もう維持費も高いので車持たないけど、なんか雨降った時とか雪が降ってしまった日とか、なんかちょっとこう日差しがあまりにも強い日とか、そういう時だけ使う、車を乗りたいっていうのに非常に適した、仕組みですね。
そうですよね。それとその日常車のない生活の中でどうしても使いたいっていうそのタイミングで使っていく、
そうですね、
うん、それがやっぱりカーシェアのいいところなんでしょうけれども ね、 ねたまにはあるじゃないですか、こう買い出しやから今日たくさん荷物あるし自転車じゃ無理やし歩いてもしんどいしで時にはこういったカーシェアが便利なのかもしれませんよね。
エコの観点から言うと、どうしてもこう今すごい車の技術革新が進んでいて、
はい、
どんどんどんどんこう排気ガス CO2 が出ないような車を増えてきてはいるんですけれども、もうやっぱり何が一番 CO2 削減に効果があるかというと、もう乗らないことが一番効果があるんです。
なるほど、はい、車の開発にもねやっぱり、ま、頭打ちがきますよね。
そうなんです、うんうん、その自分で車を買うと、うん、乗れば乗るほど固定費が安くなるので、うん、得たら乗れば乗るほど安くなるっていうイメージがどうしても頭の中にあるんですけど、そうですね、うん、カーシェアは純粋に使えば使った分だけお金がかかるので、あれこれ本当に車いる移動なのかなっていうのをちゃんと考えて、いわばクールチョイスができるというのがカーシェアの魅力ですね。
ああ、なるほど。だから車があって当たり前の生活ではなくて、車がなくても生活ができるという基本の中、どうしても の時だけ利用する、それでみんながそれをつなげていくと全体の使用量が減って CO2 も削減できるということなんですね、はい、いやこれはやはりこのカーシェアリング、これからもっともっと普及していかないといけないななんていうふうにも思うんですけれども。
そうですね、
うん、
カーシェアリングは持続可能な社会を目指すという意味でも、うん、必要ですし、なんていうんでしょう、人間が人間らしく生きていくためにはこういうみんなで共有をして、まあ、引きかかるコストを抑えつつも幸せに生きていくっていうことは考えていかないといけないなというのは思ってます、
ね、あ、そうですよね。でやっぱりこうみんなが少しずつそういった思いに、 変わっていかないと難しいのかななんていうふうにも思いますけれどもね。そうですね。そういった認識ができていくように。
そうです、そうですね、うん、もうかなり今その思いっていうのはどんどんあの世界中に広まっていて、
はい、
あのもうヨーロッパの方ではその考え方が普通になっていて、
あ、そうなんですね、
その持続可能な商品じゃないと売れないっていう傾向になってきています、おそらく日本も1年2年すればもうその波がドンと来ていて、最近京都市内でもあの包装紙をなんていうの、あのパック詰め、
はい、
あのなんかトレーとかあるじゃないですか、はい、あれを一切使わないスーパーができたりだとか、
ラッピングというかね、この梱包素材を使わないっていう、そうそうそう、
全部量り売りのお店ができたりだとか、
昔はそうだったって聞きますよね。
そうそうそう、
いろんなものが量り売りをされてて、でそれを自分の買い物カゴに入れて持って帰るっていうような。
そうなんです、そうなんですよ、だから本来はまあそうあるべきもあったものが、その大量消費の時代を経てこっちの方が便利だよねってちょっと歪んで進んでしまったのが今 でそれがちょっとずつ、やっぱりそれじゃあなんか生きづらいよねとか、環境に悪いよねとか、地球にとって良くないよねっていうので、ようやく修正されつつあるっていうのが今の流れです。なので車も ね、あのどんどんこうガソリンをばらまく車ではなくて、いかにガソリンを減らして、なんていうの、車屋さんも儲けて、地域住民もすごい、幸せにハッピーになって、誰も損しないけどちゃんとビジネスが回るっていう仕組みを今改めて考え直さないといけない時期になってきてます、
あ、なるほど。じゃあちょっと昔の販売方法に戻っていく、はい、っていうようなことでしょうかね。その食品の感覚もそうですし、はい、そういった雑貨なんかもそうですよね。昔はこう測ってもらって新聞に包んで帰ったわとかいうおばあちゃんの話をよく聞きますけど、はい、
そうですね、
もうそれまさに SDGs だしクールチョイスなわけですよ ね、
はい、そうですね。あの四字熟語で言って温故知新っていうのがもうぴったり合っていて、はいはいはい、昔の測り売りってあんまりちゃんと管理できてないんですよ。なので大きいスーパーとか絶対無理なんですけど、じゃあその昔の量り売りの良さを取り入れつつ、新しい仕組みですね、 IT を載せるだけで昔のこの良さを残しつつも今風に持続可能なビジネスができるっていうのがあのすごく必要な考え方です。
そうです、やはりこのプラスチックのゴミがすごく増えている。であの袋にしても全てがプラスチックでできているっていう今のこの世の中の中、そういった中でこの車の関してもそういったクールチョイスをしていきながら、みんなが常に乗らなくてもいい状況、はい、っていうところをこのカーシェアで、見出していくっていうことなんでしょうね。
そうですね、まあ、カーシェアによって、なんていうんですかね、こうみんなが幸せになるのも仕組み、カーシェアはみんなが幸せになる仕組みにかなり近しいなと思っていて、
う
ん、
そうです
ね、こういう今シェアリングエコノミーっていうのがやっぱり流行ってますね。この車とかでもみんなでシェアをして、ちょっとずつこう環境負荷を減らしていこう、でその仕組みの一つにこうカーシェアっていうのがあるので、まあ、ぜひぜひ皆さんも、まあ、まずはちょっと興味を持っていただくところから、進めていただければなと。
ありがとうございます。それではこのあたりで1曲お聴きいただきたいと思います。1曲目はですね、スピッツの青い車、お聴きください。どうぞ。ここからは FM マイズルからクールチョイス、賛同ご協力のお願いです。クールチョイスとは、日本が2030年までに温室効果ガスの排出量を 26% 削減する目標達成のために、省エネなどの行動を通してあらゆる賢い選択をする国民運動のことです。 FM 舞鶴は今年もクールチョイスに賛同しています。 LED ライト、すっかりおなじみになりましたね。お家の白熱電球を LED に変えると省エネになるのはご存知ですよね。例えば電球の LED ランプは白熱電球と比べると約 85% も消費電力を抑えることができます。消費電力が少ないということは、それだけ排出する CO2 も少なくなるので、環境への負荷も軽減されるんです。電球型 LED ランプは電球自体の寿命が長いのでお得なんだそうです。LED ランプと白熱電球の購入価格、それぞれの電気代を含めたトータルコストを比べると、約9ヶ月程度でコストが逆転するそうです。 多くのメリットがある LED 照明はますます身近な存在になっていくことでしょう。おうち時間を利用して LED ライトに変えてみてはいかがですか。 FM マイズルをお聞きのリスナーの皆様で、こんな地球に優しい生活や活動を家庭で、会社で、学校で取り組んでいることやアイデアをお聞かせください。メッセージの受付は fm@775maizuru.jp、 ファックスは 0773-770124 まで。 FM マイズルクールチョイス係までお待ちしています。 FM マイズル七子からクールチョイス賛同ご協力のお願いでした。ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りしました。ここからの時間は株式会社野菜の提供でお送りします。この時間は温室効果ガスの排出量を削減するため、脱炭素社会づくりに貢献するライフスタイルの選択、地球温暖化への賢い選択をしていこうというクールチョイスの情報をお伝えしています。本日はクールチョイスとゲストとしてコワーケーションビレッジ舞鶴佐久間さんにお越しいただいています。引き続きよろしくお願いいたします。
引き続きお願いします。
さあ、今日はカーシェアリングということで、はい、佐久間さんにお話を伺っているわけなんですが、はい、FM 舞鶴ではね、毎月このテーマに沿ったこのクールチョイスの情報発信を行っているんです。で、前半はこのクールチョイスの、今回の発信テーマ、カーシェアリングって何っていうようなね、このカーシェアリングの内容を佐久間さんにお話しいただいたんですけれども、後半はですね、カーシェアリングの利用を促進、もっと皆さんに使っていただこうとか、その有効な活用の方法を、まあ、具体的に、考えて、はい、そしてお聞きしていきたいなと思うんですけども、はい、まずこのカーシェアリング、都会といいますかね、都市部を中心には普及しているようなお話だったんですけども、はい、舞鶴でもどうでしょう、今後普及っていうのは。
そうですね、ちょっとその前に、はい、まあ、カーシェアリング、このクールチョイス、なんでこんな地球温暖化対策が必要なのかっていうのをちょっと最近よくお話ししているのが、20年前と比べて、うん、今って結構いろんな災害とか、はい、なんか猛暑とか出てきてるじゃないですか、はい、あれって、ね、20年前と今とで平均気温ってどれくらい上がったと思います？
でも絶対上がってるっていうのを思います。そうそうそう、だって普通に考えて35度とか見たことなかったもん。だって30度いったら暑いねって言ってたのが、30度涼しいねって最近思いません？
そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。もうそんなレベルでもいろんな土砂災害とか豪雨とかやってるのに、20年前と比べて 0.5 度しか上がってないんですよ。
たった それだけ。
でそれがじゃあ今後20年、30年、40年、50年って中で、はい、このままだと4度とか5度とか上がります。
絶対上がりますよね。
っていうのが今の地球温暖化です、うんうん、なので本当に今は大丈夫ですけど、本当に今やばいですよっていうので、まあ、こういうクールチョイスをしていかないといけないですねっていう
と。っていうかどっちかというともうギリギリのところ、
いやもうギリギリというかもうギリギリを超えてます、
超えてきてますよね、はい、何が雨が降るにしても必要以上の雨というか、はい、今までなら農作物が、ね、ちょうどいい雨が季節ごとに降ってくれて、で農作物も豊かに育って、で私たちもいただけるわけじゃないですか、はい、でも今刃物がないとか野菜がないとか、そうなんです、結構ありますよね。
そうなんですよ、今まで取れなくなってきた魚がなんか早めに取れたりだとか、
そうそうそうそう、
今まで取れた魚がなんかあれなんか全然春まで取れへんなとか、うん、
高級魚になったりね、そうそうそう、今まで手頃な魚だったのが、
いろいろ変化が起きて、これのだから5度なる10倍ひどくなる、そんなような社会にな
って、じゃあこの日本は南国になるって感じですか？
そうですね、僕個人的な意見なんですけど、はい、あと僕の子供の子供ぐらいの代で人類絶滅するんじゃないかなと思ってます、
は
い、
まあ、でもそうなっちゃうでしょうね、はい、今がギリギリのラインで、
はい、ギリギリのラインです。
みんなが気をつけて生活しててもこう大きな洪水や災害が起こったりしてますからね、はい、じゃあそれの一つの、まあ、打開策といいますか、はい、みんなが今できること はい、っていうとこのカーシェアリングも一つ。
そうです、そうですね、はい、先ほどもお伝えした通り技術革新にはある程度は限度があるので、もうそもそも使わないっていう選択もしていきましょうっていうので、カーシェアリングどうですかというようなお話ですね。今舞鶴では3つでしたっけ。
そうですね、3つ3箇所、
3箇所カーシェアリングできるところがあるプラス、レンタカーもあるんですけど、じゃあそれを、どういうふうに舞鶴で普及していきましょうかっていうところで、やっぱりレンタカーとかカーシェアリングっていうのは都心をターゲットにしているところがやっぱり多いです。日本すごいカーシェアリングの仕組みがすごい広がっているというふうに言われているんですけれども、というのもやっぱり交通機関、公共交通機関とか、限られた場所とか、なんかそういういろいろ条件があって発達をしています、日本かなり。でやはり東京だと、車を止めるスペースがない、
はい、
公共交通機関はしっかり発達をしているという中で、このカーシェアが広まってきたんですけども、はめ舞鶴は、ある程度土地も広いですし、公共交通機関 もうバキバキに整っているというわけではないので、
そうですね、
じゃあその中でこうカーシェアをどういうふうに広めていこうかなというのは今後の課題ですね。車を持たない生活をどう広めていこうかなというのは今後の課題ではあります。
なるほど、車を持たない生活をこの今車社会の舞鶴、はい、ですよね。もう皆さんこう車で移動されるっていうのがほとんどだと思うんですけれども、そういった舞鶴の車社会の中でもこのカーシェアを有効活用していく方法っていうのがね、なんか個人間でもあるものがあるっていうようなお話なんですけど、
はい、タイムズとかやってるのは、企業がやってる、企業が車を持ってそれを貸し出している仕組みなんですけれども、今の個人間カーシェアリングっていう仕組みも出てきておりまして、
はい、
エニカっていうサービスなんですね。それが本当に自分が持っている車を、例えばお隣さんが使いたいときに使うっていうような、はい、そういう仕組みです。だからその皆さんももしかしたらその週の2日しか乗らない、
はい、
平日は全然使わないけど2日乗る、でもこの平日の5日間すごいもったいないなっていうときはこのエニカに登録していただくと、
はい、
その期間使いたい人がじゃあそれに登録をして平日有料で貸し出すことができる。
有料で、
有料で、
はい、なるほど。なんかその仕組みってすごくいいなっていうふうに思うんですけど、はい、もしかして、ね、ご家庭に あるかもしれませんよね、そういった車。
そうです、そうです、
使って、普段使ってないけど週末だけ使う、
はい、
逆に普段使うけど週末は全く使わないとか、はい、うん、午前中だけ使うけど昼からは使わないとか、そういったその皆さんの生活のお車を使われている時間っていうのが決まっている方なんかは空いている時間がはっきりしてますからね。
そうです、そうです、
ね、こういったこのエニカ、そういったこのシステムがあるんですね。
そうです、そうですね、例えば高齢者の方で、お孫さんが帰ってくる時にしか車は使わないけど、でもやっぱり家にあった方が便利、という時にその空いてる時間を、お貸し出しに使ったりだとか、で私がそのこれできたらいいなって思うのが、私も今、家7人3世代住んでる7人で住んでるんですけど、はい、みんなで一緒に移動できる車がないんですよ、でもみんなで移動したい時って本当に2ヶ月に1回とかぐらいなのでなんかそういう時に例えば200メーター先に住んでる〇〇さんが持ってる7人乗りをちょっと借りれたらなっていうのはすごい思っているので、だからそれをエニカを活用してできたら、すごい便利
です。そうです、そのシステムがあること、通すことでなんかね、普通に借りるだけやったらなんか申し訳ないなって思ったりもするし、借りにくかったりするけれども、そのシステムが通るとちゃんと料金も発生をして、で心置きなくと言ったらあれですけど、ちゃんとした契約のもと借りることができるので、
そうです、そうです、
借りる側もそして貸し出す側もそのシステムがきっちりしているとサポートも、ね、しっかりしている様子ですし、こう借りやすくなりますよね。
そうですね、その個人間での貸し借りの一番大きな問題っていうのはやっぱり事故があった時のトラブルとか、なんかちょっとこう予約がうまくできなかったりとか、そういうトラブルなんですけれども、このエニカっていうサービスはそういうこう何かトラブルが起こった時の保険であったりだとか対処っていうのをすごいしっかりとしていて、で使いたい時の予約っていうのもスマートフォンでパンポッポッポンとできるので、非常にこう今までこれも多分 温故知新に近いかなとは思うんです。昔はそういう、ね、シェアリングしながらやってたんですけど、今はやっぱり、ね、それぞれのこう個人の考え方とか、まあ、いわゆる人権みたいなのがあって、うん、それを尊重しつつシェアリングしていくためには、こういう契約とか、なんか事故があった時のこうセーフティーネットとかっていうのをサポートです、ね、をやっていかなあかんなっていう新しい仕組みが乗っかって、うん、いい持続可能な仕組みができていくっていうのは、そういうようないい事例かなと思いました。
そうですよね。そういったこのちょっと困ったなって時に手を差し伸べてくれるシステムなのかななんていうふうにも思いますね。確かにこの新しいシステムエニカで、ぜひ皆さん一度この検索していただきますと、舞鶴でも、ね、何台かもうこの登録してある車がありますので、ね、はい、そのあたり一度チェックしていただきたいなと思うんですが、さてこのあたりで一曲、佐久間さんからのリクエストをお届けしたいと思うんですが、はい、曲紹介お願いできますか。はい、
私もドライブ中によく流しているちょっとポップでアップテンポな、はい、すごい楽しい曲になってます、はい、曲はコアラモードで、はい、アンダンテ、
お聴きください。どうぞ。この時間は温室効果ガスの排出量を削減するため、脱炭素社会づくりに貢献するライフスタイルの選択、地球温暖化対策への賢い選択をしていこうというクールチョイスの情報をお伝えしています。 FM 舞鶴では毎月テーマに沿ってクールチョイスの情報発信を行っています。さて今日はクールチョイスゲストとして、コワーケーションビレッジ舞鶴佐久間さんにお越しいただいています。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ佐久間さん、今日のテーマカーシェアリングということなんですけどもね、カーシェアリングってどういったことかなっていうお話を、していただいていますけれども、今最後の方にお話しいただいたエニカ、これはかなりこれからの、そして舞鶴に合ったものなのかなというふうにも思いますけど。
そうですね、普通のカーシェアリングはやっぱりこう狭い土地で公共交通機関が発達していてっていう条件で、流行っているので、どちらかというと自分たちでいっぱい車を持っている、車を持っている人がたくさんいて、隅々まではあまりバスとか電車が走っていないっていう、この舞鶴ではこっちの個人間カーシェアリングっていうのが、流行るというか、多分普及すればより持続可能な地域になるのかなと思いました。
そうですよね、はい、で佐久間さんも先ほどおっしゃってましたけど、お家のね、ご家庭が7人家族だけれども普通車の5人乗りだ、そういった時に使っていない大型車を持っているお家に借りに行くっていうのはかなり理にかなったと言いますか、
そうです、
有効な使い方なのかななんていうふうに思いますね。
大きい車だと、ね、350万ぐらい400万ぐらいやっぱりかかってしまって、じゃあさらにそこから車検とかもあり、で僕は通勤で使っているので片道1時間ぐらいかかっているんですけども、じゃあそれに、ね、7人乗りの車1人でずっと乗って往復するのかというと、
排気量も違ってきますからね。そうするとやっぱり、このCO2 の、ね、
燃費も
違ってきますしね、
そうなると必要な時に必要な分だけの、価値を得るっていうので、やっぱりシェアリングエコノミー、シェアリカーシェアっていうのはすごいいい取り組みだなと、
ね、賢い選択ですよね、
はい、賢い選択、
まさにクールチョイスな感じ、
はい、いや本当にこれは賢い選択
ですよね、はい、私もそう思います。やはり普段乗るのって、お母さんお父さん、はい、通勤やお買い物、お子さんの送迎って言っても一人乗せるかっていうところだと思うんですよね。そういった中でずっとこの大型車を運転してるっていうのは、買い物に行くのにも大変ですし、
そうですそうですね。もう自転車で行けるところはもう自転車で行けばよくて、やっぱ環境問題にすごい意欲的なヨーロッパなんかではもう自転車がむちゃくちゃ流行ってるんです。
そうなんですね、
はい、でどちらかというとこう東南アジア系はまだ車、社会というふうに言われていて、なんかそろそろそういうこうシフト変わっていくタイミングが来るんじゃないかなっていうので、このカーシェアっていうのは注目をしています。
自転車ブームっていうのもなんか来てるじゃないですか。そうですね、サイクリングもそうですし、バイクもそうですし、あとこうすごく速く走る自転車ありますよね、
はいはいはい、
ロードバイクも、
はいはい、
なんかそういうのも今すごくこう流行っていて、そういうファンもたくさん増えている中で、自転車社会 行けるところは自転車で。
そうですね、うん、多分Eバイクって、まあ、電動自転車、結構高いは高いんですけ ど, おそらくこれからバッテリーとか、うん、モーターの駆動とかっていうのが技術革新でもっと安くなってくるかなと、どんどん入ってくる参入してくる企業が多いので、はい、まあ、あと、まあ、1年2年ぐらいでもっともっとこう自転車社会がどんどん広まっていって、うん、で、自転車で行けないところだけたまにカーシェアでっていうような生き方が、うん、普通になってくるんじゃないかなと思います。
でそういった中で自転車を使うと体にもいいですよね。
そう、そうです、そうです、
ね、こう健康にもいいしっていうので自転車と車を上手に利用していくというような生活スタイルに変えていこうと思いました。
そうですね、もう運動しないと健康にならず、うん、もう健康じゃないのも持続可能でないので。
そうですよね、まさにそうだと思います。なんでこのカーシェアリングっていうのはこれからの本当にこれからの普及していってほしい、この、ね、私たちの住んでいる舞鶴でも、広まっていってほしいことだななんていうふうに今日お話を聞いていて思いました。で特に、まあね、佐久間さんおすすめといいますか、舞鶴にはエニカ、皆さん、ね、車持ってらっしゃるのでそれを使ってない時に個人間で貸し借りのできる利用ができるエニカというこのシステム、ぜひたくさんの方に知っていただきたいなと思います。
ですね、はい、これがもう各、ね、市町というかあの集落という表現あるかな、あの、ね、ポイントポートになんかエニカを使える人がどんどん増えていけば、あちょっと今週はあの誰々さんから借りようとか、そんないろいろこうシェアできるのがすごく楽しみですね。
そうですね、シェアできてそしてそこでコミュニケーションも生まれますよね。
そうそう
で、まあ、お得意さんじゃないけど、あ今週もすいません貸してくださいみたいなところの部分でシェアしに行きましたっていうのでコミュニケーションを取れていくと、またその地域の人とのつながりというのもね、はい、できてくるのかななんて。そう
ですね、なんかおそらくなんですけど今エニカが多分台頭してるんですけど、おそらく近々エニカとはまた違ったタイプのこう個人カーシェアリングのシステムが流行ってくるかな。どっちかというとあの地域コミュニティっていうのをもうちょっと重視したようなこう個人間カーシェアリング、多分今マースとかいろいろ流行ってる、高齢者の方が、街に出てきたいときに一緒にじゃあ行きませんかっていうような、そういう仕組みも一緒に合わさった個人間カーシェアリングっていうのが多分できてくるんじゃないかなと。
なるほど、ね、高齢者の方でも車を、ね、手放された方がそういったそのシェアリングを上手に利用していかれるっていうのもね、生活も豊かになりますし ね、
そうですね、
そういったシステムがまたできるといいなと思いますし、できたらまたぜひ佐久間さん、
はい、
紹介に来ていただけると嬉しいです。
わかりました、
ありがとうございます、ね、このカーシェアリングの利用促進、ね、進めるためにいろんな楽しみが生まれてくるななんていうふうにも思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はクールチョイスゲストとしましてコワーケーションビレッジ舞鶴、佐久間さんに来ていただきました。佐久間さん、今日何かインフォメーションなんかありますか？
そうですね、一つ私舞鶴でチーム M っていう活動をしておりまして、
はいはい、
舞鶴って転勤で来られる方が多くて、どうしてもママさんがちょっと孤立してしまうっていう、傾向に、あるというふうに気づきました、
はい、
でとはいえ、ね、実は英語ペラペラとかドイツ語喋れるとか、昔こうパソコンバキバキでしたとかそういう方がいらっしゃる中で、
はい、
じゃあママさんたちにいろいろ仕事をしてもらったらもっともっと舞鶴いい街になっていくんじゃないかなっていう思いから、今企業から仕事を受注して、はい、それを、ママさんたちにやってもらうっていう事業を今進めています。でまだちょっとホームページもきちんと作ってないんですけど、チーム M って調べてもらった、チーム M 舞鶴って調べてもらったら、はい、多分出てくると思うんですけども、
はい、
まあ、もし出てきたらぜひぜひママさん、ちょっとなんか子供いるけど仕事したい、自分のやりたいことをやりたい、でもその一歩目が踏み出せないっていう方は ですね、ぜひチーム M にアクセスいただければと思いますし、もちろんちょっとママさんの力を借りたいだとか、忙しくて正社員雇うまでもないけどっていう、企業さんがいらっしゃればですね、ぜひぜひそのチーム M、お声掛けいただければと思います。
はい、チーム M 舞鶴で検索しましたらね、子連れで働くコワーキングの拠点っていうところで、検索出てきておりますので、そちらのクリックしていただいてぜひ、アクセスしていただきたいと思います。ということで本日のクールチョイスゲスト、コワーケーションビレッジ舞鶴佐久間さんに来ていただきました。そしてラポールからのロポールサポールサテライトスタジオからの放送ご協力いただきました ません、ありがとうございました。それではまたぜひよろしくお願いいたします。で、佐久間さん、最後になんですけど、みんなでクールチョイス、この合言葉を、はい、一緒に言っていただきたいと思いますのでお願いいたします。それでは最後に皆さんに、合言葉です。佐久間さん、一緒によろしくお願いします、はい、せーの、みんなでクールチョイス、ありがとうございました。